秘書の皆さん、今日もお疲れ様です。秘書の皆さん、こんにちは。秘書寮編集長佐々木です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。
はい、この番組は秘書さんのためのウェブメディア、秘書寮編集長私佐々木が山口さんと一緒に秘書さんを励ますべく毎回テーマを決めてお送りしている番組でございます。山口さん、今日もよろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。
はい、
はい、10月というと、うん、結構今は時期が違うのかもですけど、我々子供時代は運動会の月みたいな、そんな感じでしたよね。
そう、10月10日が体育の日でしたよね、子供の頃。
そうそう、なんか今そのね、運動会っていうと結構前倒しで5月6月にやるパターンが
あります。
見えてる。
なんでそうなっちゃったんですかね。そうなっちゃったというか、なんでそうなったんですかね。
なぜなんだろう、その辺はわからないんですけど、
なんか他の行事との兼ね合いなのか、それとも10月が何か天候が読めないとかなのかわからないですけどね。
なんかちらっと聞いたのが、中学3年生とか高校3年生は受験があるから、そのためにもう、あと修学旅行とかのイベントがあるので、もう運動会とかはもう早めにやっちゃうみたいなことをちらっと聞いたことはありますけどね。
なるほど。私が主催している秘書さんのためのキャリアアップスクールである EP カレッジも週末に講座をやっているので、子供の運動会ですみたいな感じで講座をご欠席なさる方がその時期出るんですよね。5月、6月。で、結局また、雨になっちゃったので、次、また翌週なんですとか、なんか、この時期は、お子さんがいらっしゃる方は、運動会に振り回されてるなっていうのを感じたりします。
ねえ、そうですよね。
そっか。今ね、もう10月10日も祝日がなくなっちゃって、スポーツの日っていうのが、今月は、今週末ですね。10月13日、3連休にするようになってるんですよね、最近はね。
そっか、
祝日がね。
ガッチャンコ。
そう。そうそうそうそう。そんな、10月。
10月ですけど。
頑張っていきましょう。
10月ということは、そろそろ年末がね、見えてくる時期で。
いや、恐ろしい。
恐ろしいですね。
ね
え。そうすると、秘書さん、の皆さんね、またいろいろ時期的なものを忙しくなるんですかね、年賀状とか。
じゃあね、もうそろそろ準備しないとですよ、秘書の皆さん。恐ろしいですね。
ね
え。でもね、なんか最近はやっぱり年賀状も廃止しようかっていう企業も増えているようなので、今年こそ思い切って上司にそろそろ終わりにしませんかと、年賀状じまいしませんかっていうのをお伝えしてみてもいいかもしれないですね。
ですね。やっぱりそうか、企業としても年賀状をやめるというところもあるんですね。
そうみたいですよ。なんかもらう数も少なくなってるみたいだから、ここの会社もここの会社も辞めたみたいなので、うちも辞めませんかみたいな感じで、まあ、お伝えしたり、まあちょっと、聞いて、番組を聞いてくださってる方の中に、郵便関係の仕事の方がいたらちょっと申し訳ないですけども。今これだけ現場にデジタルの世界になってきているので、なんか郵便でご挨拶をするというのも、まあ、いいかもしれないと思いつつも、なかなか秘書さんの負担として大きいかなと思いますね。
そうですよね。秘書さんの負担としては本当に、なんかこの年賀状とは離れてしまうんですけども、ちゃんとはがきで、自分の手書きでご挨拶とかお礼を書くっていうのは、改めて大切だから、ちょっと初心に戻ろうかなって最近思ったりしているんですよね。なんか知り合いの方にもうちゃんとご丁寧にお礼状とかも素晴らしい手書きで書かれる方がいて、やはりそれもまた一つデジタルの世界にもなってるけれども、大切にした方がいい文化だよなって思っていたところですが、ちょっとただ年賀状はきついけども、
そうそう、でもなんか今山口さんのおっしゃった通りで、そういう心を込めた一枚っていうのは多分誰でももらって嬉しいと思うんですね。でもなんか企業が送る年賀状って、こう何百枚とか何千枚とか、なんかあまりこう心が困ってないというか、ルーティーンでこう送るみたいなところが多くって、それってなんかもらった側も、ね、こう気持ちが届いたなという感じを 受け取らないかもしれないなとっていう形式的なものになってしまっているのであれば、ね、やめてもいいのかなという気がしてますけどね。まあ私は秘書さんたちの味方なので、秘書さんたちの業務が減るということがすごくいいんじゃないかなと思ってます。
佐々木さん、ご自身も秘書時代は年賀状はちょっと大変だなっていう感じだったんですか？
大変でした。でも私ね、秘書時代何年目かで、廃止することに成功したんですよ。
最先端ですね。どうやって交渉したんですか？
これはね、なんか上司が、私がヒーヒーみたいな感じで、わ、年賀状だとか言って、半泣きでやってたら、もう、あ、そうだね、大変だよね、年賀状とか言って、僕も誰に送る、誰に送らないとか、いちいちチェックしたりするのも結構しんどいから、今年で終わりにしよう、今年だけ頑張ろう、みたいな感じで。ああ、もう来年からないんだと思って、嬉しかった瞬間が来たのを覚えております。
そうなんですね。すごい。
そう。でも私、秘書時代はさらに送るのも送るんですけれども、受け取って、まあ、上司宛にドーンってすごい量のね、こう積み上がるような年賀状が届くんですけど、それのお年玉年賀状っていうんでしたっけ？あれが当たってるのかっていうのを見るのは好きでした。
そっか、すごい大量だから確率も高まるわけですかね。
そうなんですよ。でも意外と当たらないんですけどね。
あ、ね、あれ本当に意外となかなか当たらない。切手ぐらいしか私当たったことない
そう。で、切手もさ、なんか、干支の絵が全開だったりとかして、なんか、使い勝手が悪いというか、
です。ですね。
そうな、検証の時とかに貼って出しちゃったりとかしますけど、なんか、結構大変なのは、皆さん、秘書さんやってらっしゃると思うんですけど、来る前に、送り先様が、お役職が変わってないかとか、会社が移転していないかとか、そういうことをチェックしなきゃいけないんですよね。で、これって AI の時代になったとはいえ、なかなかこれ一個一個手作業でチェックしていくしか方法がないような気がしていて、そう、一番やっぱり失礼なのって亡くなってしまってる方がいるんですよ。ご高齢の方なんかですると。その方に対して、明けましておめでとうございますみたいな感じで年賀状が届いてしまって、やっぱり失礼かなと思うので、このね、チェックと確認の作業にすっごい時間かかるんですよね。
それはね、AI とはいえ、最終的にはちょっとチェックしたいところですもんね、人間が。
そうなんですよ。だからもう本当にその当時は、会社概要っていうのをめっちゃ Google で、なんとか株式会社、会社概要、なんとか株式会社、会社概要って言って、住所 OK、役職名 OK って言って調べていくっていうのをわーってやってました。
まあ、もうそういうことを一つ一つ秘書の皆さんはやってらっしゃってるんですね。
そう、だからちょっと、それでね、なんか、そうやって送った結果、なんか売り上げにつながるとか、すごく感謝をされて、ビジネスにつながるとかだったらありなのかもしれないんですけど、ただただ毎年送ってるからっていう慣習慣例でやるのであれば、一回立ち止まって見直してもいいんじゃないかなと思ったりもしてます。そこの所作の労力がすごく大きいから。
本当ですね。
そうなんですよ。
いやー、ちょっ
ああ、もう思い出しただけでもちょっと胃が ちっちゃくなる感じがします。
おー、いやー、そう、本当細かい作業ですからね、ちょっと、年賀状、いまだにひいひい、どうしようという方はね、ちょっと、うまいこと、
そうです
配信
ね。
なる方向に行くといいですね。
そうですね。秘書さんたちを集めた秘書サロンという、コミュニティをやってるんですけれども、そんなところに来ていただくと、例えば他の会社の秘書さんどうしているのかとか、どんなふうに上司に進言した結果、うちは取りやめになったよみたいな、他の秘書さんたちの実例を聞いたりとかもできると思うので、そういうなんか秘書さんが集まる場にいらしていただいて、他の会社どうしたのか、どんなふうに進言するべきなのかって、上司にね、やめましょうよっていうのをどういうふうに上手に言うのかっていうのを、情報収集していただいたりしてもいいかなと思ってます。
ああ、本当ですね。ぜひぜひ、秘書サロン、あとランチ会とかなどなど、本当いろいろね、
そうで
たく
すね、
さん
そうですね。
主催されてますので、ぜひそれらは秘書利用のホームページ、あとメルマガを取っていただいて、
そうですね。あと今日ね、概要欄にもじゃあ貼っておきますね、情報。
ぜひぜひ概要欄ご覧ください。
はい。
はい、佐々木さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は、秘書さんのためのキャリアアップスクール、 EP カレッジの提供でお送りいたしました。